第32回 FMC ゆく年来る年。さあ、ここからね、お便りをね、続々ご紹介していこうと思います。まずは石ころ氏からいきましょう。
はい、大阪府大阪市淀川区、ラジオネームキャリーパミュパミュ様が好きすぎて切れそう、54歳からです。今年は大変な1年でした。引きこもって音楽ばかり聴いていました。大阪都構想は絶対に成立すると思って日本脱出を考えていました。別に大阪脱出するぐらいでええんじゃねとも思ったのですが、なんか日本の未来が見えた気がして、頑張る山本太郎さんを見てちゃんとお礼を言えたことが良かったです。大石あきこさんや山本太郎さんのようにどんなに苦しい時も頑張る姿を見て改めて勉強させていただきました。どうもありがとうございます。少しでもお役に立てればと思っております。
はい、はい、ね、これなぜうちにっていうか令和新選組に言ってくれれば一番いいんですけど、
まあ、
ごっちゃになってますか。
どちらにせよ榎田さんにまたお手伝いいただくという、
ね、恐ろしい、ね、まあ、人使いの荒さで言えばもう本当に見事な大石事務所と言われておりまして、はい、大変なことになっております。
ブラック企業もびっくりな。
あ、さすがです。本当に、続いてのお題こちらですね。大阪府貝塚市、23歳会社員、ラジオネームとあるお宅を目指して。ありがとうございます。私にとっての1年は選挙においての、自分の一票の無力さを痛感し、一人では無力だからこそお互いに意見を交換し意見を伝え合う大切さに気づいた1年でした。私は前回の参院選で私が投票した候補者が落選してしまったショック、悔しさでボランティアに参加し、その中で出会ったたくさんの人と出会う中でたくさんの考え方や価値観を知ることができました。特に絶望的だった都構想の住民投票で否決を勝ち取った経験は、この活動は無駄なものではない。仮に勝ち目がなくたって全力で取り組めば、この前提を翻すこともできるんだと、確信づけたものとなりました。このボランティアは自分にとってのなくてはならないものになりました。これからもたくさんの経験を積ませてもらいたいと思っています。来年とも今年ですね、2021年は特に同年代の政治に興味のない人に対して政治イコール自分の生き方の選択の大切さを感じてもらえるような活動をしていきたいです。来年も頑張りますということでいただきました。やっぱ都構想は大きかったですね、やっぱり ね。
そうですね、
ギリギリまでやっぱあもうダメだっていうふうにちょっともう私も思いましたよ、でやっぱ何回もこの番組でも語りましたけれど、うん、その一気にね、なんか状況が変わった、なんかこう、うん、もう何でしょうね、こう勝ったっていうあの実感というかね、なんかこうじわじわ来るものもあって、やっぱどうでした、その時の石黒氏の。
まあ、もうほっとしたというか、なんというか、
ね、あなたも結構動きまで大変だったですからね、
あ
の
時は
ね。
続
いて、もう一つありましたっけ、そっちは。こっち行きましょう、
はい、
じゃあこっち行きますね。大阪府高槻市、34歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2020年もいろんな映画やドラマを見ましたが、一番印象に残っているのは鬼滅の刃ではなく仁義なき都構想です。鬼滅の刃と仁義なき都構想を同じ土俵にやりていいんだろうかっていう話もあるんですけど、作品としてのクオリティの高さもさることながら、棚の上にしまっていた政治というものを思いっきりちゃぶ台の上に引っ張り出してきたようなすごい作品だったと思います。2021年もあんな面白い作品を続々作っていただきたいと思いますということでいただきました。確かにそうですね、あの政治っていうものをこう語ることがどっかタブーというふうな風潮があって、うん、でさっきね、あのとあるオタクを目指してが語っていた若い人がその政治に興味ない人、若い人に伝えていきたいっていう、その若い人に興味がない、あの学校だとかで政治の話とかするとお前なんだよ浮いてるよみたいな感じになっちゃったりとか、なんかあの話せないっていうのがおかしい、まあ、これ山本太郎氏もまさにそれを言っていて、ぜひ私の顔を SNS にアップしてください、それは好意的じゃないものでも OK ですと、 要は政治というものを普段の普段着の会話の中にこうあるようなもうごくごく一般的な空気みたいなものにしたいっていうその意思の表れだという、もう確かにそういうものもあって、今ここに書いてあるカメラ小娘が言った棚の上にしまっていた政治をちゃぶ台の上に引っ張り出してきた、まあ、そういう効果はひょっとしたらこの仁義なき都構想という、とてもあの声のいい方がナレーションをやっている四部作で、もうあの私山本太郎氏からこれをやたらと褒められたんですよ。
へ
え、あの榎田さんって感じ、あの久しぶりですって言って、もう声わとかって言ってやたらとなんかずっと声やわとかって言われて、なんかちょっといい気分になってる、ね、榎田新右衛門がいるだけですけど、まあまあなんか作りますかね、こういうのね、なんか、石ころ氏主演でいきますから、
これ。あ、私ですか、そこは大石さんでは
大石さんいいんですけど、演技力をこれから磨いていただかないと、大阪のおっさんの役をさせると見事なんですけど、
ね、おっさん言われてますよ。
続いては
いや、その
何かありますか。
あります。
あ、
はい、大阪府大阪市淀川区、
はい、
ラジオネームサン・クリストバル・ユイ43歳、政治家。
政治家
政治家、まあはい、榎田様、今年ウェブラジオ FMC さんが本格的に変更メディアとして令和新選組を推したり都構想を止めたりしてきたことをスタッフの方々リスナーの方々はどう受け止めたのか少し気になります。私は大変ありがたく思っていますが、機会がありましたらぜひ調査してください。なお調査結果が思わしくなくても来年もよろしくお願いします、
はい、
リスナーの皆様にもご協力ご容赦お願いいたします。
もうだ誰が出してきたのか一発でバレバレの、はい、ものなんですけど、木田さん、FMC 副代表の木田上優子様、今回の榎田新右衛門のこの変更報道について何かご意見があればぜひどうぞ。
いや別にないですよ。
あ、そうですか。
はい、何も、はい、
まあまあこれ実ははい、ね、まだ流してませんけど幕開トークその1でも私喋ってるんですけど、まあ変更で何が悪いって思っているのですよ。でラジオっつうものはやっぱりその喋り手のキャラクターというか趣味思考が、はっきり出るものでていうかはっきり出さなきゃダメだっていうふうに逆に私は思っているので、そこでこうその政治的なスタンスっていうか政治的なスタンスだけをタブー視するんじゃなくて、その例えばその好きなアーティストの話をするとか好きなスポーツの話をするとかそれと同じようなレベルで好きな政治の話をして何が悪いと私は思っているので、それをただやってるだけということです。でただそれは遠巻きに見てその実際に政治にその関わってる人たちを遠巻きに見て論ずるってことももちろんジャーナリストとしてはそのやり方もありなんですけど、私はそれじゃつまんないのでもっと一歩入ってその体験取材ですよ、むしろ、中に入って実際に動いてどういうふうにそのボランティアの人たちが何をしてるのかっていうのを私も同じ飯を同じ釜の飯を食ってみたいと思ったのでそこに首を突っ込んでいるということです。だから逆に言うとまあ、令和新選組っていう全体の広い意味で見たらちょっと違うかもしれないけど、この淀川区の大石明子事務所というまさにこの梁山泊みたいなところがあって、そこの中での姿というのはおそらく一番私が取材している人間だと思っているので、いつかこれがいろんなところで本とかになればね儲かるようになりたいですね、これね、というようなことを考えております続いてこれいきましょうか。茨城県水戸市38歳会社員、ラジオネームマリポーサ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のテーマはアグエリアスとのことですが、ポカリよりも薄い感じがするアクエリアスの方がすっきりしていて好きですということです。で転職なさったそうで、マリポーサさん、 もともとねラジオの世界にいる人だったんですけれど、今回異業種に転職をしたということだそうです。お、うん、金銭的に余裕はできましたが平日がお休みだそうで、当面イベントなどに参加できないことが悔やまれると。あ、そうなんですね。まあでもね、あの金銭的に余裕ができるっていうのは一番大事ですからね。まあね、
うん、そうですね。
でさて当地のこの茨城の2020年のビッグニュースといえば AM 放送局茨城放送の経営が朝日新聞から水戸茨城イニシアチブという会社に変わったという。茨城県ってこの茨城放送しかないんですよ。しかも AM ラジオ局1局しかないんですよ、うん、その後まあ FM できましたけど、もともとこの AM ラジオ1個で県のメディアになってたというすごい場所なんです。もちろん東京の、媒体は全部映りますけどね。で、でこの水戸茨城イニシアチブ社のオーナーを務める堀義人氏はグロービス経営大学院の学長で投資家ということもあり、まあ、自民党とは仲がいいのですが残念ながら放送のプロではありません。で、この茨城放送の社長は長年アナウンサーとして活躍した安倍重則さんが務めていますが、半年が過ぎかつての茨城放送らしさから随分と様変わりしました。現場を知っているはずなのに古くからの番組を次々と終わらせて若者向け風番組に変えてしまうのですから、安倍さんはお飾りなのかもしれません。榎田さんの思う地方の AM 放送局があるべき姿はどんな感じでしょうか、お聞かせいただけると幸いです。番組のね尺が足りなくなってきたんであまりなかなかと喋れませんが、私はやっぱり無駄があって叱るべしっていうのがラジオだと思ってて、その経営効率化にそぐわないメディアがラジオだと思っています。なぜかというと喋り手がまず少ないじゃないですか。人が少ないのは効率化と思ったら違うんですよね。これね、人間がいっぱい出た方が実は効率化するんですよ、ある程度。まあその心はまたちょっといずれ語りたいと思いますけど、その一人一人のキャラクターを際立たせていくっていう無駄のある番組を流していくのがラジオでありラジオの一番面白いところだと私は思っていて、そうでない誰にも喜んでいただけるようなファミリーレストランみたいな番組を作っていたら、多分ラジオは誰からもそっぽを向かれてしまう、というふうなふうに思っていて、まあ、この水戸茨城イニシアチブ社のオーナー堀さんという方、どんな方か私は知りませんが、経営大学院の学長で投資家ということであれば、おそらく、経営効率化っていうところに走っていくというのであれば、これはラジオの対局にある人じゃないかなというふうになんとなく思います。分かりませんが、またちょっとね詳しい情報が入ってきたらまたお話をしてみたいと思います。そして、石黒氏はもう全部紹介しました。もう一つあります。どうぞ。
あります、はい、兵庫県神戸市ラジオネームちんちくりん38歳、ふわふわ浮ついている会社員
普段飛んでます
けど。
えのきだ師匠、アシスタントの皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も楽しい身になる番組を期待しております。本当は今日休みだったので新大阪スタジオに伺いたいと思っておりましたが、新年早朝より仕事なので諦めました。さすがに徹夜後の仕事や時間の制限で飲めないので。2020年で印象に残っている番組は神戸ミーティングです。皆さんのトークをはじめとしてライブや紙芝居もあり、すごく楽しい時間を提供していただきありがとうございました。そしてやっぱり生で番組を見るのは、番組の間の作業やトークをしている時の表情が見れて最高です。まだ先ではありますが、今年2021年の神戸ミーティングも楽しみにしております。
ありがとうございます。まだね神戸でできるかどうかまだ全然ちょっと分かりませんが、一応ね何事もなかったら4月にまたやりたいと思ってます。こちら行きましょうか。もうどんどん紹介していきましょう。もう時間ないですね。アメリカはカリフォルニア州シリコンバレーからいただきました。49歳、会社員、ラジオネームアキラックス、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら17時間遅れてるアメリカ西海岸ではまだ大晦日。あ、そうですか。昨年は残念ながら神戸、名古屋、そして新大阪スタジオへお邪魔することは叶いませんでした、が今年こそは何としてでも参加させていただきたいと思っております。 インフルエンザの予防接種は中学以来ですが、日本に行くためなら我慢してワクチン打って PCR 検査だろうが、うん、抗体検査だろうが何でもやって飛行機に乗り込んでやろうと思います。大変ですよね今ね、移動するのがね、うん、本当に。ちなみに今回のアグエリアスですが、スペイン語のアグア、あったね、あったね、水のことだよね、スペイン語でね、アグア、アクアがスペイン語でアグアになります、うん、アグアということで、メキシコ人移民が多い西海岸ではすんなり入ってきます。和製英語があるようにスペイン製英語みたいで面白い、うん、キラ姉さん相変わらず冴えてますねということでいただきました。ああそうか、スペイン語だったんですね、アグエリアスだったわけですね、これね、だから ある意味ね、うん、ただ木田上優子はエスパニョーラだったということになるわけですね、これはね、
お
う、ええ、
お
う、ああ、だからスペイン、木田さんが知ってるスペインのいろんなことはあると思うんですよ、何かスペインの何かを語っていただきたいと思うんですよ、何かありますか、スペインの、
スペインですか、ええ、スペインはだけ、
ええ、
あの パエリア、パエリアですよ、
パエリア、パエリアありますね、うん、あとは何がありますか、うん、他に、
カルメン、
もう一回お願いします、何て言いました今、
いや、カルメンとフラメンコ、
カルメンとフラメンコ、
はい、そんなこと言っていいのだろうか、
あのね、これ種明かしするといい枠って今取り直してるの取れてなかったのでね、さっき取ってたいい枠の中で、
ね、
いい枠の中で木田英子が何て言ったと思う、カルメンコって言ったんだよカルメンコだぜカルメンとフラメンコが合体してカルメンコ、
もう二度とないよ、
それね、
面白みはないよ、
カルメンコが消えたのが惜しいもうでもね、言ったのは間違いないからね、石黒氏も聞いたよ ね、
ね、
聞いたよね、
確かに、
ね、ね、だからこれは言ったのは間違いありませんので、あの新年一発目 の大爆笑は、木田英子さんのカルメンコです、
はい、みんな聞いてないもん
ということで、もう短くいきましょう最後のお便りいきます、兵庫県神戸市48歳車屋勤務、ラジオネーム日吉、ありがとうございます。QIC でもね、このしんがりを務めていただいておりますが、こちらいくくるでも今回しんがりを務めていただきましょう。そもそも旅行好きの小生ですが、2020年は会社の出張あるいは、県外に、車を納車する以外、プライベート旅行には全く出かけられなかった1年でした。どこか旅行へ行きたいなと思いつつ、残念ながら職場の状況及び周りの環境で出かけることができませんでした。というわけで2021年はプライベート旅行がしたいなと思っています。新しい年もどうぞよろしくお願いします、ということでいただきました。本当にありがとうございます。よろしく
お願いします。
そうなんですよ、移動がしづらいね、旅行できないね、木田さんとか旅行とかどうですか。
いや全然できてないですよね、
やっぱ。でもやっぱり、あの、行けるもんなら行きたいですわね。
そうですよね、
どこ行きたいですか、うん、旅行は
どこ行きたい、いや、あの、海外行きたいですね。
海外へ、どこですか、
はい、
やっぱスペインですか。
そうそう、それこそスペイン行きたかったんですよ。
カルメンコを見に、
カルメンコじゃないんだよ
カルメンコを見にでしょ、
いやいやいや、カルメンコじゃないですけどね、はい、行きたいとは思っていましたけどね、はい、
スペインに行きたいんですか。
うん、
何を見に、
何かあったんですよ見たいものが。
カルメンコ
違います
、
違います。分
かった、闘牛
あったんですよ。
闘牛、
あ、闘牛、あ、闘牛じゃないな、何かあったんですよ、場所が、
場所が、
はい、行きたい場所が。
石黒氏どうですか、どっか行きたいとこありますか。
やっぱ海外ですね。
海外、どこですか、スペインですか。
スペインではない、はい、まあ、ドイツには行きたいなって思ってましたけどね。
ドイツに何を見に行きましょう、う
ん、あの、まあ風景とか、
ドイツの風景を、
また、うん、違う動機があるんですけども、多分ここで言ったらドン引きされるんでね。
別に分かんないけど、
まあ、
まあそのうち聞かせていただきます。
行きたいところがあるんです。
ああ、 うん、私は別にあの海外は面倒くさいんで今行きたいとは思わないんですけど、まあなんかちょっとね近場の温泉場あたりでちょっと200ぐらいしたかったですね。でこうなんかちょっとこうね、あの小股の切れ上がったちょっと粋なあの中井さんとかがいて、この辺りはどうなの、このあの景気はなんて話をこうしながら、お客さん大変なんだからとかって言って、あのまあお一つどうとかつってこうあのお調子でこうついてもらうみたいな、そういうそういうのっていいですよね。あ、すいませんでした。というわけでございまして、さあ気がつけば時刻は午前2時に近づこうとしているって台本には書いてますが、午前3時に近づいてますね。いい枠取り直してますね。お送りしてまいりました2020年から2021年への勝ち足スーパースペシャル第32回 FMC 行く年来る年、いよいよ大断円でございます。最後までお聞きいただいた皆様本当にありがとうございました。石黒氏もあんとあの最後までありがとうございました。
こちらこそ、
スキッパラで皆様ありがとうございました。もしもし聞いてますか、聞こえてますか、平上さん聞こえてますか。なんか聞こえて
ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、聞こえてますよ。
あ、そうですか、
はい、聞こえてないですか。
いや聞こえてますよ。すごいあの帰って、はい、音が返ってくるまですごい時間かかるんで、なんかアポロ11号と更新してるみたいな感じ。はい、どういうわけで、
ちょっとほら、
はい、
もうな長いんでですね、はい、
あ、眠いんですね、寝てるんですね。はい、2021年がこの年が皆様にとりまして実りある素晴らしい一年になることを記念いたしまして、ここ大阪市淀川区 FMC 関西新大阪 FMC スタジオからそろそろお別れしたいと思います。というわけでまた今年の大晦日に、大晦日にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。